おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はいいお天気ですよ兄貴。
もう雲一つない
ねえ、富士山もはっきり見えてますし、
ちょっとあれですね、やっぱりあの上の方だけは、
はい、
雲あの雪が厚くなったというか、
そうそうですね、うん、びっくりしました。
だいぶ白さがこう、ね、うん、あの全面的にこうなってきましたが、はい、ただ今日ねやっぱり風が、うん、あの西風が結構冷たい西風が強めに吹いてるので、
はい、
やっぱり外にいると寒いかなっていう感じですかね。
そうなんですね、うん、あの外をね部屋の中から見てみるとなんかちょっとポカポカしてるそんなイメージがあるんですけど、はいはい、やっぱり風が冷たいんですね。
強い、うん、で気温は今日は15度ぐらいとか。
そうなんです、今日ね昨日ほどではないんですよ、上がり方も。
あ、そうなんだ。
そう、14度。
あ、まあでもね、うん、あの風が吹いてないところだったらちょっとポカポカ、
そうかもしれないですね。でもちょっともしかしたら羽織るもの持ってね出かけた方がいいかもしれないですね、
はい、あのちょっとねまあいろいろ落ち着いたということもあって週末新潟に、
はい、
あの仕事で行ってきたんですけど、あのね新潟がびっくりするほど暖かくて、
あったかいんですか。
あったかくてもうコートいらずマフラーいらず、
へー、
あの向こうの人たちもびっくりしてるぐらいで、まあちょっと雪はねあのところどころちょっとまだ残ってたりとかしてて、うん、であの湯沢とかね、
はい、
長岡のあたりはもう田んぼ一面田んぼだったところはもうすっかり雪ががっつり積もってはいましたけど、僕が行ってる燕三条のあたりはもうほとんどあの道とかにもね雪もなくだったんですよね、うん、ただねホテルが8階だったので地震はさすがにちょっと怖かったな。
揺れました。
かなり揺れましたね。ちょっと久しぶりに、うん、これはどうしようと思ってあの避難経路みたいなのをちょっと確認してみたりとか、
はい、
そういう感じでしたけど、まあまあ大事に、ね、ならなくてとりあえずよかったなという感じですね、うん、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、はい、前回は静岡新聞から畳の魅力若者に届け静岡県内職人需要掘り起こし挑戦という記事でしたが、うん、兄貴が紹介してくれたアンケート結果や海外での人気など畳の可能性はまだまだありそうですね。
はい、そうなんですよね、まあ、自宅に、まあ、畳のない部屋というのは増えているんですが、畳がなくなることってないと思うんですよね。だからこそ僕たちが畳の良さを見直すきっかけとして畳雑貨とか置き畳というのがあると思います。ぜひね、ちょっと活用してほしいなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください、はい、それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日はビジネスサイトフォーブスジャパンからコロナ禍で激変する美容業界ヘアサロンから消えたものはという記事、うん、マスクをつけるようになって口紅が売れなくなっているのはなんとなくわかりますが美容室から消えたものも気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事ではコロナ禍で美容業界には様々な変化があり化粧品大手で1兆円企業の資生堂でも、デパートの化粧品売り場で化粧品を買い求めるお客様が減少し口紅もやはり売れなくなっているということは、まあ、仕方のないこと、まあ、人手による施術が必要なエステ業界もエステで使うお金が、まあ、高級美顔器など、まあ、最新の美容機器を購入する市場に、まあ、シフトしている。一方ヘアサロンの売り上げはそれほどしていないらしい。でこれはこれ書いた人がですね、自分が自ら、カットサロン、に行って分かったことだが、そもそも髪の毛は自分では切らない、パーマで、もあればなおさらサロンに行くしかない、まあ、東京のサロンで話も聞いたがそれほどコロナ禍の影響は受けなかったらしい。美容室は厚生労働省の管轄でもともと衛生管理は行き届いている。まあ、使う器具、用具は、薬や紫外線で殺菌器 などで必ず殺菌をしないと営業許可も出ない。鏡の周りに落ちていた細かい毛一本一本も毎回掃除していたスタッフからするとコロナ対応で除菌液や、などで掃除することも、まあ、作業には大差がないようだ。ヘアサロンで気づいた変化はカフェなどと同じく店内に流れる BGM がなくなったこと。静かな声で会話をするのを尊重するためか無音のサロンやカフェが増えた。実はこれが意外と心地いい、コロナ禍では音楽よりも、他の人間とのリアルな会話に大切さ、そして貴重な時間を共有する喜びの方が、まあ、貴重になっているというふうに、まあ、掲載されているんですね。さてりなちゃんの通っている美容室からも BGM 消えてますか？
ですね、消えてないです。おう、すごい小さいんですけど、はいはいはい、なんとなく聞こえるっていう、そんな感じです
ね。ボリュームは変わったのかな？
ボリュームはね、多分ね、昔から結構ちっちゃめなんですが、でもさらにちっちゃくなったような気はします。
なるほどね。
多分ね、喋る人もいなくなってるというか、で、なんだろう、曲が小さければ小さいほど喋るのもやめてしまいますもんね。
なるほどなるほど。まあそういうことなんですけどね、うん、まあ、僕は先月末にちょうど三島市内の美容室で髪を切りましたが、やっぱり、ね、BGM は流れてたんですが、やっぱね、心なしかというか、やっぱボリューム小さくなってるような気がするんですよね。ただ毎回僕の行く時間というのは朝一の早い時間とか夕方一番最後の時間というのがまあ多いので、めったにね、その他のお客さんがいるってことがないんですね。なので、まあ、人の会話が気になるとか大きな声で話している人というのもあまり意識したことがなかったんですが、まあ、東京あたりの広くてですね、セット面がたくさんあるようなお店では BGM をなくすことでお客様の声のボリュームが下がることはあると思うんですね、
はい。
でそもそも BGM っていろんなお店で雰囲気のコントロールっていうのができるんですが、飲食店では BGM のボリュームを大きくすることで回転数を上げることができたりするんです。まあ賑やかになってちょっとせかされるというかね、はい。でスーパーやドラッグストア、あと百貨店なども BGM のボリュームを上げることでお店の活気を演出することができるんですね。なので、来店客数が多い時間は BGM のボリュームを上げると購入点数とか、あと購入単価が上がるなんていう効果があったりもするんですね、
はい。
なのでお店にとって BGM は単なる雰囲気作りだけではないということなんですね。
知らないうちに騙されてますね。
いや意外にそうなんですよ。
面白い。
そう、まあ、BGM が大きくなって会話もちょっと大きくなると、はい、まあ、お店がガヤガヤしてくる、うん、そうするとなんとなく早く回転するとか、ちょっと高揚していっぱい買うとか、
うん、あでもなんかわかるなそうということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはコロナ禍で変わったことについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、必然的なソーシャルディスタンスを演出して上昇ということになるんですが、はい、まあ、記事で紹介したようにですね、 BGM のボリュームを小さくすることで、まあ、お客様との会話のボリュームを下げる効果にはこうつながっていくんですね。でさらにですね、以前このコーナーでも話したことあるんですけども、お店のお客様を迎える時のいらっしゃいませの一声もボリュームを抑えて、あとお店の人とお客さんのとのね、会話のボリュームをやっぱりこうちょっと抑えることでお客様の会話のボリュームを下げる効果にもつながっていくんですね。でまた多くのお客様が出入りするスーパーやコンビニなんかでは消毒液なんかもね、入り口にただ置かれているだけなんですけど、飲食店とかね、美容室などではお店の入り口でお店の人がね、お客さんを迎えした時に、申し訳ありません、消毒と検温にご協力をいただいています、よろしいですかってちょっと一声かけるだけで、多くの人はですね、店内でのちょっとソーシャルディスタンスを自ら気にするようにもなったりするんですね。でお店側のこういうちょっとした演出で、まあ、お客さんにですね、自然にこうソーシャルディスタンスを意識してもらえるようなお店なりのコミュニケーションというのを、していくこと、これなんかちょっとおすすめかなと思ったんですよね。
確かになんかすごくこうね、くどく言われると、まあやらないわけではないんですけど、うん、なんかうるさいなっていうものになるものが自然ですよね、はい
は
い、
そう
で安心する、うん、すごいいいですね。
で僕その行列についたわけじゃないんですけども、うん、東京駅でね、ちょっと行列できるところが、はい、できたところがあったんですよ。そこもやっぱりね、 一人店員さんが消毒液と検温を持って並んでる人がつくと、うん、そうすると「すいません」って言って消毒シュッシュッってやってで検温してたんですよね。そうするとね行列のこう間隔みたいなものっていうのが、うん、自然とこうちょっと空いてくる。
あー分かります。そうですね、そうなんです。気をつけようって自分が思うから。
そういうこともなんかあ人の心理ってこうそういうことにこうつながっていくんだなっていうのは、うん、ちょっとやっぱ現場で見たのもねあったので、うん、まあ、ちょっとこんな話して
みました。あ、そうですね、うん、まあ、確かに強く言われるとはってこっちも気をつけてるのにはって思うことってあるんです、はいはいはいはい、ね、前の時にスーパーでこう並ぶ位置があったんですけど、うん、はいはいはい、私ねちょっとね足が一歩その線から出てたんです、
はいはい、
で別に何も気にしなかったとかそれも悪いんですけど、うん、そうしたら一歩出てますってすごい怒られてたんですよね。
まあそうなんだよね。
確かにそうなんですけど、でもなんかあんまり強く言われると、
はい、
もう絶対守ってやらないっていうなんか気持ちだけはね。
わかります、わかります。
守るけど気持ちはそうなりながらも、うん、わあでも悪いんだよと、ね、そうなるのでこれいいですね。
そう、自然にというのが、ね、うん、大事です ね。はい。
さあまた一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。